トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通巻第92号令和5年7月発行です。発行内閣府政府広報室、制作株式会社日本リサーチセンターでお届けします。なお、この CD は令和5年5月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、消費者契約法を知っていますか？トラックナンバー3、高まる水害リスク、洪水にご注意ください。トラックナンバー4、熱中症警戒アラートが発表されたら？トラックナンバー5、子宮頸がん予防のワクチン接種はお済みですか？以上となります。このお知らせは、政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD、明日への声のことを、周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、消費者契約法を知っていますか？私たちは暮らしの中で様々な消費者契約を結んでいます。しかし、中には契約前の説明と違う、強引に契約させられたといったトラブルに巻き込まれることがあります。消費者契約法は事業者に比べて情報や交渉力で劣る消費者を守るために制定された法律です。一人一人が契約トラブルから身を守れるよう、消費者契約法について説明します。契約というと特別なものだと感じるかもしれませんが、私たちは日々の生活の中で様々な契約を行っているのですよね。
お店やネットショップで商品を買ったり、有料サービスを受けたりする場合など、消費者は事業者との間で消費者契約という契約を交わしています。契約は特別な場合を除き、契約書がなくても成り立ちます。私たちは普段何気なく様々な契約を交わしながら生活しているのです。こうした契約においては、事業者は消費者に比べて取引についての知識や経験が豊富で、交渉力でも格差がありますので、消費者が気づかぬうちに、あるいは断り切れずに不利な契約を結んでしまう恐れがあります。意に沿わない契約や誤解に基づく契約などを行い、後悔してしまうといった契約トラブルから消費者を守るために、消費者契約法という法律が定められています。
法律と聞くと身構えてしまいますが、消費者契約法とはどのような法律なのでしょうか？
消費者契約法のポイントは3つあります。1、不当な勧誘により締結させられた契約は後から取り消しできます。2、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。3、事業者に対し情報提供などに関する努力義務を定めています。なお、ここで言う消費者とは個人を指しており、事業としての契約や労働契約については適用されません。
消費者契約法は平成12年に制定されてから必要な改正がたびたび行われ、最近だと令和4年にも改正されたと聞きました。 どのような点が変更となったのでしょうか。
今回の改正では、主なポイントとして3点があります。一つ目は、消費者の取消権に新たな項目が追加されたことです。消費者契約法では、消費者の取消権を認めており、事業者からの不当な勧誘によって締結した契約については、後から取り消しできるものとしています。今回の改正では、勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した場合と、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害した場合が追加となりました。また、霊感商法や事業者が契約締結前に債務の内容を実施するケースについても対象範囲が拡大されました。
新たに追加となった項目は、具体的にどのようなケースでしょうか。
退去困難な場所へ同行し勧誘した場合については、例えば事業者が景色を見に行こうなどと言って、消費者を交通の便の悪い山奥に連れ出して、帰宅困難な場所で契約させるケースなどが当たります。威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害した場合については、消費者が契約するかどうか親に相談したいと事業者に言ったものの、もう成人だから自分で決めないとダメだ、などと相手を脅すような言動で相談の連絡を妨害し、契約させるケースなどが当たります。
消費者契約法では、取り消しができる期間は決まっているのでしょうか。
契約の締結から5年間まで、霊感商法の場合は10年間までが対象期間となります。ただし、消費者が誤認に気づいたり、勧誘による困惑を脱したりなど、取り消しの原因となっていた状況が消滅したときは、その時点から1年間まで、霊感商法の場合は3年間までとなります。
霊感商法の場合は、期間が異なるのですね。改正の2つ目のポイントは何でしょうか。
無効となる条項に、免責の範囲が不明確な条項が追加となりました。例えば、当社は法律上許される限り、1万円を限度として損害賠償責任を負うといったケースなど、免責の範囲が不明確な条項については、契約書に示されていても効力を持ちません。このような条項は、経過失の場合にのみ適用されることを明らかにする必要があります。
責任を限定する範囲を、法律上許される限り、といった曖昧な文言で記載しているようなケースですね。三つ目の改正のポイントは何でしょうか。
事業者の努力義務に関してです。提携約款の表示請求権に関する情報提供や、解除権行使に必要な情報提供、解約料に関する算定根拠の概要の説明などが努力義務として追加されました。
実際にトラブルが起きた際は、どこに相談すればよいのでしょうか。
困った時は、一人で悩まずに、消費者ホットライン、いやいや、にご相談ください。全国どこからでも3桁の電話番号188でご連絡いただければ、お近くの地方自治体の消費生活相談窓口をご案内します。
消費者契約法は消費者を守るための法律です。どのような時に契約の取り消しができるのか、どのような契約条項が無効となるのかを理解しておくことが大切です。また、契約トラブルで困った場合や、契約に関する不安などがある場合は、公的な相談窓口にご相談ください。トラックナンバー3。高まる水害リスク。洪水災害にご注意ください。近年、 豪雨によって河川が急激に増水、氾濫し、洪水災害が発生するケースが増えています。洪水災害から命を守るには、周囲が危険な状態になる前に、早めの避難をすることが大切です。特に、初夏から秋にかけては、大雨や暴風、高潮などによる災害が起こりやすい季節ですので、ご注意ください。最近、毎年のように大規模な水害が発生していますが、何か理由があるのでしょうか？
大きな理由として挙げられるのが、雨の降り方の変化です。全国で1時間に50ミリメートル以上の大雨が降った回数は、ここ10年のデータでは1年あたりおよそ328回でした。これは40年前のデータと比べるとおよそ 1.5 倍に増加しています。短期間に大量の雨水が河川に流れ込むことによって、急激な増水や氾濫の危険度が高まり、水害の頻発につながっています。地球温暖化に伴う気候変動の影響により、豪雨の発生頻度や降水量は今後さらに増えると見られており、このような大規模な水害が増加することが懸念されています。
洪水災害は起きてしまうと避難が難しい気がします。適切なタイミングで避難するにはどうすればよいでしょうか？
周囲がまだ安全なうちに早めに避難することが大切です。早めに防災行動を取ることができるよう、気象庁が様々な防災気象情報を発表しています。時間を追って段階的に発表される早期注意情報や気象情報、注意報、警報などの防災気象情報をこまめにチェックし、早め早めの避難を心がけましょう。ただし、想定されるよりも短時間に大量の雨が降った場合は、河川が急激に増水し、洪水災害の危険度が高まる恐れがあります。特に中小河川は短時間のうちに急激な水位上昇が起こりやすいため、周辺に住む皆さんは逃げ遅れることがないよう十分注意しましょう。
情報を随時把握しておくことが重要になりますね。洪水災害の危険度をリアルタイムで知りたいときはどうすればよいでしょうか？
気象庁が発表しているキキクルでは、土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度の情報が10分ごとに更新され、最大3時間先までの予測値を反映した危険度を確認することができます。また、民間事業者と連携して、あらかじめ登録しておいた地域で洪水災害などの危険度が高まった場合や、警報などが発表された場合に、スマートフォンなどに自動で通知するプッシュ型通知サービスを提供しています。通知を受け取ることで、洪水災害などの危険度が高まっていることをいち早く知ることができ、適切なタイミングで避難することができます。また、離れた場所にいる家族などに避難を呼びかけることもできます。何も起きていない平時から、家族や親戚、友人、知人、日頃から支援くださる方などと一緒に、プッシュ型通知サービスを登録しておき、いざという時の避難や防災行動の判断に活用しましょう。
キキクルとは、災害が発生する恐れがあるかどうかを確認できるサービスなんですね。
はい。大雨や洪水による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを地図上で知ることができる情報で、気象庁のホームページで公開されています。大雨による土砂災害の危険度は、土砂キキクル。短時間の強雨による浸水害の危険度は、浸水キキクル。河川の洪水災害の危険度は、洪水キキクルで、それぞれ確認することができます。 テレビやラジオなどの気象情報で注意報や警報が発表された時や、急に激しい雨が降った時は、家族や周りの方と一緒にキキクルのページにアクセスして、最新の情報を入手しましょう。また、キキクルのプッシュ型通知サービスに登録しておけば、登録した地域で水害の危険度が高まった時に自動で通知されるようになります。キキクルのページと合わせてぜひ活用してください。
防災には日頃からの備えも重要だと思いますが、いざという時のために事前に行っておくべきことはありますか？
まずはハザードマップを確認しておきましょう。ハザードマップには土砂災害によって命が脅かされる危険性が認められる区域や、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域、指定緊急避難場所などが掲載されています。さらに、大雨が降ると車両が水没する恐れのある箇所や、土砂崩れや落石の危険のため、通行規制が行われる箇所も掲載されているので、それらを参考に、いざという時に、どの道を通って、どこに避難すれば安全なのか、家族や親戚、友人、知人、日頃から支援くださる方などと一緒に決めておくと良いでしょう。
ハザードマップはどこで確認することができますか？
ハザードマップは各自治体のホームページや国土交通省のハザードマップポータルサイトで閲覧することができます。ハザードマップポータルサイトでは、ある地点の自然災害リスクが住所検索や現在地からの検索により簡単に調べられます。また、各自治体の窓口では、紙のハザードマップも配布されています。
ハザードマップ以外にも、事前に確認しておいた方が良いことはありますか？
内閣府が公表している避難行動判定フローも確認しておくことをお勧めします。水害から命を守るための避難は、学校や公民館といった指定緊急避難場所への移動だけが避難というわけではありません。住んでいる地域の土砂災害や浸水の危険性、家屋の形式、家族の状態、さらには災害時の周囲の状況などによって避難の方法は異なります。内閣府が定めた避難行動判定フローでは、水害時に取るべき避難行動をハザードマップに示される水害の危険性や自分、家族の状態などを踏まえ、フローチャートをたどりながら検討することができます。水害時に適切に避難できるよう、事前準備や水害時の対応について、家族や親戚、友人、知人、日頃から支援くださる方などと一緒に確認しておきましょう。
近年、雨の降り方の変化などにより、洪水災害などのリスクはますます高まっています。大雨が降り、洪水災害などが心配されるような時は、防災気象情報をこまめにチェックし、プッシュ型通知サービスをご家族や周りの方と一緒に活用するなどして、早め早めの避難を心がけましょう。現在、国では、あらゆる人が災害リスク情報を利用し、避難に活用できるよう、ハザードマップのユニバーサルデザイン化について検討を行っています。誰もが、いつ起きるかわからない災害に対して、迅速に対応できるようになると良いですね。トラックナンバー4。熱中症警戒アラートが発表されたら？熱中症警戒アラートは、危険な暑さが予想される場合に、暑さへの気づきを促し、熱中症への警戒を呼びかけるものです。熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の、前日夕方17時と、当日朝5時の、1日2回発表されます。 熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを適切に使用するといった熱中症の予防行動を積極的に取るようにしましょう。熱中症を予防するために、熱中症警戒アラートが運用されているのですね。
熱中症は気温が高いなどの状況で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで起こります。そうなる前に予防することが大切ですので、熱中症警戒アラートが発表された時には、外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめる。こまめに水分、塩分の補給をするといった予防行動をとりましょう。
熱中症警戒アラートが発表されたら、具体的にはどのような熱中症の予防行動が必要ですか？
不要不急の外出はできるだけ控えましょう。室内でも熱中症は発生することから、適切にエアコンなどを使用して、昼夜を問わず部屋の温度を調整するようにしましょう。エアコンを利用する際は、室外機の吹き出し口や周囲を整理整頓し、風通しを良くしたり、扇風機やサーキュレーターを併用して、室内の空気を循環させたりすると、冷房効率が高まりやすくなります。ちなみに、エアコンのフィルターが目詰まりしていると、冷房の効果が下がってしまうので、2週間に1度はフィルター掃除をすると良いでしょう。電気代の節約にもなります。
まずは、不要不急の外出を避け、室内温度を気にかけることが重要なのですね。他にも必要な行動を教えてください。
高齢者、小さい子供、体調不良の方、肥満の方、普段運動をあまりしない方は、特に熱中症になりやすい方々です。そのような熱中症のリスクが高い方がいたら、夜間を含む適切なエアコンの使用や、こまめな水分、塩分の補給などを行うよう、積極的に声をかけましょう。特に注意が必要なのは、屋内にいる65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さを感じにくい上に、体温調節機能の大切な役割を果たしている発汗と血液循環が低下し、暑さに対する抵抗力も少なくなっています。熱中症警戒アラートが発表されるほどの暑い日は特に積極的に声掛けを行ってください。
周りの方々にも注意するようにします。不要不急の外出を避けつつも、外出しなくてはいけない時や、外で過ごさなくてはいけない場合には、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。
こまめに水分、塩分の補給をする。涼しい服装にするといった行動をとりましょう。暑い日は、じわじわと汗をかいてしまうため、運動をしていない場合でも、こまめに水分、塩分の補給をしましょう。軽い脱水状態になると、喉の渇きを感じなくなってしまうため、喉が渇く前から、水分、塩分の補給を行うことが重要です。目安は、1日あたり、1.2 リットルとされています。たくさん汗をかいたときは、スポーツドリンクや塩飴などで水分、塩分の補給をするようにしましょう。
熱中症警戒アラートが発表されるような暑さの日に、外で運動して大丈夫なのでしょうか？
熱中症警戒アラートが発表される危険な暑さのときには、屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は控えるようにしましょう。運動すると大量の熱が発生し、それだけで熱中症の危険性が高くなります。特に激しい運動は、それほど気温が高くない場合や短時間であっても注意が必要です。また、暑い中でのトレーニングは質が低下するので効果的ではありません。 熱中症の予防を心がけてトレーニングを行うことは、効果的なトレーニングという点からも重要と言えます。
外での運動は原則中止か延期したいですね。ちなみに暑さを判断する指標はありますか？
身の回りの暑さ指数が指標となります。暑さ指数は人体と外気との熱のやりとりに着目し、気温、湿度、日射、輻射、風の要素をもとに算出する指標として、特に労働や運動時の熱中症予防に用いられています。暑さ指数の数値が28以上になると、熱中症患者の発生率が増えるため、厳重な警戒が必要です。外出時は炎天下を避け、激しい運動を避けましょう。31以上になると、危険な暑さとなります。
暑さ指数を知らせてくれるサービスなどはあるのでしょうか？
環境省 LINE 公式アカウントでは、熱中症警戒アラートの発表や、暑さ指数の情報の通知を受け取ることができます。お使いのスマートフォンなどの LINE アプリで、環境省を友達に追加して、配信設定していただくと、熱中症予防対策の情報などを知ることができます。暑さ指数は、時間帯や場所によって大きく異なるため、各現場で測定した暑さ指数を確認するようにしましょう。暑さ指数は環境省熱中症予防情報サイトでも確認することができます。
もし熱中症が疑われる人が周りにいた場合、どうしたらよいでしょうか？
熱中症は急速に症状が進行し重症化するため、軽症の段階で早めの応急処置をすることが重要です。熱中症が疑われる人が周りにいたときは、落ち着いて状況を確かめて対処しましょう。めまいや大量の発汗など、軽度の熱中症の症状が見られる場合は、すぐに風通しのいい日陰やクーラーなどが効いている室内など、涼しい場所へ移動しましょう。衣服を緩め、体に水をかけたり、濡れタオルを当てたり、仰いだりするなどして、体から熱を放散させ冷やします。自動販売機やコンビニで、冷やした水のペットボトル、ビニール袋入りのかち割り氷、アイスバッグなどを手に入れ、それを首の付け根の両側、脇の下、足の付け根に広く当てると良いでしょう。
嘔吐や意識障害など、症状が重そうな人にはどうすればいいでしょうか？
熱中症を疑った時には、放置すれば死に直結する緊急事態であることをまず認識しなければなりません。重症の場合は救急車を呼ぶことはもとより、現場ですぐに体を冷やし始めることが必要です。自力で水分の摂取ができない時は、塩分を含め、点滴で補う必要があるので、緊急で医療機関に搬送することが最優先の対処方法です。これらの場合には、口から水分を飲んでもらうのは禁物です。すぐに病院での点滴が必要です。
熱中症は命に関わる病気です。近年、熱中症で亡くなる方が年間1000人を超える年もあり、その危険性を決して軽く見てはいけません。熱中症は予防法を知っていれば防ぐことができます。暑さ指数や熱中症警戒アラートを活用して、屋外での運動や長時間の作業や外出をやめたり、こまめに水分、塩分の補給をとったりするなど、十分な対策を取りましょう。トラックナンバー5。子宮頸がん予防のワクチン接種はお済みですか？比較的若い世代の女性に発症しやすい子宮頸がんは、 HPV ワクチンの接種により発症のリスクを低くすることができます。令和5年4月からは、従来から公費による接種が可能だった2種類の HPV ワクチンに加え、より多くの種類の HPV の感染を防ぐ9価 HPV ワクチンも公費で接種できるようになりました。子宮頸がんとはどのような病気なのでしょうか。
子宮頸がんは子宮の出口付近の子宮頸部にできるがんです。日本では毎年およそ 1.1 万人の女性がかかっており、毎年およそ2900人が子宮頸がんで亡くなっています。がんの中でも若年層で発症する割合が比較的高いのが特徴で、年代別の発症割合は20代から増え始め、40代をピークにその後徐々に減少していきます。日本では25歳から40歳の女性のがんによる死亡の第2位は子宮頸がんによるものです。また30代までに子宮頸がんの治療で子宮を失って妊娠ができなくなってしまう人が年間におよそ1000人います。
若い世代の人もかかるがんなのですね。何が原因で子宮頸がんになるのでしょうか。
子宮頸がんになる原因のほとんどはヒトパピローマウイルス、いわゆる HPV というウイルスの感染が原因とされています。HPV は女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスで、感染しても多くの場合は免疫機能などによりウイルスは自然に消滅します。しかし、一部の人ではウイルスが体に残り続ける持続感染の状態となり、がんになってしまうことがあります。
子宮頸がんにならないようにするためにはどうすればいいでしょうか。
子宮頸がんは早期に発見し、手術などの治療を受けることで、多くの場合は命を落とさず治すことができる病気です。そのため、子宮頸がんのリスクが増える20歳以降は、2年に1回の子宮頸がん検診を受け、早期発見に努めることが大切です。加えて、HPV ワクチンを接種することにより、子宮頸がんそのものを予防することができます。
感染を予防できる HPV ワクチンとは、どのようなものですか？
HPV ワクチンは、防ぐことができる HPV のタイプによって、2価ワクチン、4価ワクチン、9価ワクチンの3種類があります。子宮頸がんの原因の 50% から 70% を占める HPV16 型や18型は、どの HPV ワクチンでも感染の予防が期待できます。加えて、HPV31 型、33型、45型、52型、58型の感染も防げる HPV ワクチンが9価ワクチンです。9価ワクチンで子宮頸がんの原因となる HPV の 80% から 90% を防ぐことができます。接種後は感染予防の効果を持つ抗体が体内で作られ、少なくとも10年から12年後までは維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。日本では現在、小学校6年から高校1年相当の女子を対象に定期接種が行われており、対象者は公費で HPV ワクチンの接種を受けられます。
HPV ワクチンは公費で接種できるのですね。
2価ワクチン、4価ワクチンは以前から公費による接種が可能でしたが、9価ワクチンについても令和5年4月から公費で接種できるようになりました。HPV ワクチンの定期接種のお知らせはお住まいの市町村から送付されます。
HPV ワクチンは 1回接種すればいいのでしょうか。
HPV ワクチンは1回のみの接種ではなく、ワクチンの種類や年齢によって同じ種類のワクチンを合計2回から3回接種する必要があります。一定の間隔を空ける必要があり、タイミングもワクチンの種類や年齢によって異なるため、どのワクチンを接種するかは、接種を受ける医療機関で相談して決めましょう。
HPV ワクチンのキャッチアップ接種とは、どのようなものなのでしょうか。
平成9年度から平成18年度までに生まれた女性で、過去に合計3回の接種を受けていない方に、改めて公費による接種の機会を提供する制度のことです。キャッチアップ接種として、公費による接種が受けられる期間は、令和4年4月から令和7年3月までの3年間です。15歳以上の方は合計3回の接種が必要となり、一般的な接種スケジュールでは、最短でも6ヶ月ほどかかるため、接種をご希望される場合は、早めの接種をお勧めします。これまでの接種の状況やワクチンの種類などは、母子手帳、または予防接種済証などでご確認ください。
子宮頸がんは、予防と早期発見が大事でしたね。ワクチン接種で予防して、さらに、早期発見につながる子宮頸がん検診も重要ですね。
そうですね。20歳になってからは2年に1回、子宮頸がん検診を受けることが大切です。HPV ワクチンだけでは防げない種類の HPV があることや、HPV 感染以外の原因によって発症するリスクもあるためです。検診では、子宮頸がんになる手前の状態である前がん病変も調べるため、予防としての効果も期待できます。なお、不正出血や体調不良などがある場合は、2年に1回の子宮頸がん検診を待たずに医療機関に受診してください。
子宮頸がんは、予防と早期発見により、命を落とすリスクを抑えることができます。HPV ワクチンの接種は、子宮頸がんを予防するための有効な手段です。令和5年4月からは、9価 HPV ワクチンも公費で接種ができるようになりました。医師などと相談をして接種を検討してください。将来の子宮頸がんを防ぐためにも、まずは子宮頸がんとその予防方法について、知っていただくことが重要です。